お電話に出ていただいているのは三田警察署の松井副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは、
今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
は
い、
今月末ですね、はい、コロナの緊急事態宣言も解除されるっていうことになりました。
なりましたね。
はい、でも新規感染者がですね、はい、ゼロになったわけではありません。
そうですね、
またさまざまなですね、うん、変異株が出てきてますけども、はい、今後もまた新しいようなですね、うん、変異株も出てくるんじゃないかなっていうこととかですね、はい、これからこう冬場に向けてですね、うん、インフルエンザの、はい、季節にもなるということですね。気を緩めるとまた再びですね、はい、爆発的な感染拡大とかにつながりかねませんので、まあ、引き続きですね、皆さんも感染防止にですね、ご協力をですね、していただきたいと思います。
はい、
本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、さてそれではこの1週間、はい、サンダはどんな様子でしたか、ご紹介ください。はい、
今日3つですね、はい、お話をさせていただきます。
はい、わかりました。3つですね、はい、お願いします。1つ目は何でしょう。はい、
1つ目ですね、署長感謝状、警察署長の感謝状ですけども、
はい、
署長感謝状の贈呈ということでですね、オレオレ詐欺とかの振り込め詐欺の関係でですね、金融機関の方がですね、
はい、
予防してくれたと、未然防止してくれたっていうことでですね、
は
い、署長感謝状ですね、渡しております。
最近こういうニュースもね聞きますけれども、はい、サンダでもありましたか、ぜひご紹介ください。
はい、内容についてはですね、9月の7日の火曜日の日なんですけども、はい、JA のですね、兵庫六甲愛知店の方ですね、
はいはい、
職員の方がですね、仕事してた時にですね、
はい、
店内でですね、携帯電話でこう通話しながらですね、ATM を操作している高齢女性を認めたっていうことですね。
はい、
はい、で声かけをしていただいてですね、
はい、
ATM の操作をですね中断させてですね、はい、で警察に連絡をいただいたっていうことで、特殊詐欺の被害を未然に防止したということですね。
よかったですね。はい、
でこの女性ですね、はい、ATM を操作していた女性なんですけども、ずっとこう私もお話してると思うんですけど、
はい、
市役所のですね、介護保険課を語るものからですね、
はい、
還付金を入金するので、ATM に行ってですね、
はい、
電話をかけるようにっていうことをの電話がかかってきたと、
は
い、いうことで、
はい、
この愛知店に行ってですね、携帯電話で通話をしながら ATM を操作してたっていうことでした。
そうでしたか。はい、よく注目していてくださいましたね、職員の方ね。
そうですね、もう被害に遭わなかったいうだけでもうホッとしております。
そうですね、はい、よかったです。
はい、
わかりました。一つ目は、はい、署長感謝状をこの JA 兵庫六甲愛知店の職員の方に送られたという嬉しいお話でした。
は
い、
そうです、
はいはい、続いては、
二つ目はですね、
はい、
先日も前回もお話しましたけど、自転車の盗難被害ということでですね、
はい、
9月の16日ですね、平日になると木曜日の日になると思うんですけども、はい、お昼からですね、お昼の時間帯にですね、1時間ほどですね、
はい、
市内の駅前町のですね、商業施設の駐輪場に、自転車止めてたんですけども、はい、鍵をかけてなかったということでですね、
はいはい、
盗難被害に遭われています。
はい、
もう繰り返し、お話をしておりますが、鍵かけてねっていうことですね。
そうですね、はい、特に駐輪場が一番危ないということをね、はい、ぜひ皆さんね、はい、お知りいただきたいですね。わ、はい、かりました。はい、
一時なかったんですけども、
そうでしたね、
ちょっとまた続いているんでですね、
はい、
皆さんよく注意をしていていただきたいなと思います。
はい、自転車の盗難被害がありました。はい、はいはい、続いては
、3つ目なんですけども、事件事故ではないんですけども、
はい、
今全国 の交通安全運動期間中ということ で、
ね、
今月末までになるんですけども、 ちょっと車両の通行トラブルがですね、最近ちょっと多いなって目につくなっていうところで。
そうですか、はい、どんなトラブルですか。
9月の24日のお昼頃ですね、はい、市内の学園4丁目付近の幹線道でですね、乗用車運転中の方が車同士なんですけども、追い越したとかですね、追い越してないということで、通行トラブルになるような揉め事がありました。
はいはい、
で、その他にもですね、歩行者とですね、車の通行方法のトラブルとかですね、結構ちょっと最近ですね、安全運動期間中に入ってからもですね、そういった通行方法のトラブルっていうのが多いんでですね、注意していただきたいということですね。まあまあ、今回は粗暴事件とかそういうような事件事故にはなっていないんですけども、やはりこう車を運転するときはですね、譲り合いの気持ちとかですね、それからゆとりを持った運転に努めていただきたいな、それが一番の事故防止につながりますよっていうことでお願いしたいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあまずこの1週間振り返ってのお話をいただきました。
はい、
そして今日はどんなお話、お知らせいただけますか。
今日はですね、前回特殊詐欺の被害防止についてお伝えした中でですね、再取利用料金が未納っていうような架空請求詐欺のメールの関係の話をしたと思うんですけども、今日はですね、身に覚えのないクレジットカードの利用履歴があるとかですね、よく相談があるんですけども、なりすましメールですね、これについてちょっとお話をしたいと思います。
はい、なりすましメール、
はい
はい、
でなりすましメールですね、はまあまあ、あなたのですね、個人情報ですね、
はい、
を狙ってるっていうところでちょっと聞いておいていただきたいと思うんですけども、まあ十分注意していただきたいっていうことですね。
はい、
で、なりすましメールって何ですかっていうことなんですけども、スマートフォンとか、まあ、メールなんですけども、重要なお知らせとかですね、こう、太書きでですね、くくられてですね、利用確認についてっていうような件名ですね、が来てのメールが来てですね、本部にですね、ご本人のご利用か確認させていただきたい取引があります。カードの利用を一時制限していますので利用確認をお願いしますっていうようなことで、メールの本文にですね、ホームページのですね、リンク先の URL ですね、表示されているっていうことで、そんなメールが、まあ、1度や2度ぐらい届いたことがあるんじゃないかなって思うんですけども、で、なりすましメールっていうのはですね、フィッシングっていうふうにも言われてですね、銀行やクレジットカードの会社とかですね、企業ですね、装ったメールを送りつけてですね、メールの受信者にその企業のウェブサイトに見せかけたですね、偽のサイトですね、これにアクセスさせて、結局こう氏名とかですね、クレジットカード番号とか、ID とかパスワードなどの入力をさしてですね、個人情報をですね、入手するっていうようなものになってですね、まあまあ、なりすましメールっていうのは、もう個人情報をですね、盗み取るために送りつけられているメールのことを言います。
そうなんですね。
はい。で、個人情報をですね、盗み取られてしまったら、どんな被害に遭うのっていうことなんですけど、不正にですね、入手したクレジットカード番号とかの個人番号ですね、これを悪用してですね、カードの名義人ですね、になりすましてですね、ネットショッピングなどでこう買い物をしたりですね、インターネットのバンキングですね、からお金を不正に引き出したりするような被害に遭います。
そうなんですね。
はい、で最初に言いましたけど、カード名義人本人はですね、クレジットカード会社からですね、身に覚えのない高額な代金を請求されたりですね、それから口座残高ですね、預金ですね、知らない間になくなってしまっていたっていうような被害に遭ってしまいます。
そうなんですね。
はい、で、どういったところに注意したらいいのっていうことなんですけど、
教えてください。
はい、 まずはあのメールですね、
はい、
すぐに開かないっていうことでですね、
はい、
よく件名はですね、不都学校でですね、
はい、
重要とかこう緊急とか強調しているものが多いんですけども、はい、それはあの一般的ななりすましメールっていう文でですね、よく使われる手口なんで注意をしていただきたいと思います、
はい、太文字で重要とか緊急ですね、はい、
はいはい、でなりすましメールですね、受信した場合にはですね、あの送信者、まあまあ重要緊急もあるんですけど、
はい、
送信者と件名、それから、本文もですね、数行で表示されるっていうことが、はい、ほとんどなんでですね、
はい、
で本文にですね、リンク先の URL が書いてあるので、
はい、
絶対にですね、そのリンク先の URL はクリックしないっていうことですね、
はいはい、
をまず注意をしていただきたいということですね、
はい、じゃあ届いた状態だけにしておく、はい、ということですね、
はいはい、で個人情報を入力しないということですね、もしこのなりすましメールが来てですね、
はい、
開いてしまいましたよということで、であのリンク先の URL が表示されるんですけども、
はい、
その部分をクリックしてですね、リンク先の偽サイトを開いてしまったっていうことになってもですね、非常にですね、あの偽サイトはあの本物に似せた成功にできてます、はい、
気づかないということですね。
そうですね。で、あの突然あのそんなメールが送られてきてですね、心配になってですね、URL をクリックしてですね、開いたとしてもですね、あの画面に表示される指示内容ですね、それに応じてですね、クレジットカードの情報とかですね、ID とかパスワードなど個人情報をですね、絶対入力しないようにしてくださいっていうことですね、
は
い、
開けたとしても自分の情報はもう入力しないと、
はいはいはい、入力するっていうのは非常に危険な行為でですね、
うん、
であの銀行とかクレジットカード会社がですね、メールでですね、はい、個人情報を求めるようなことは絶対ありませんので、
そうですね、これをまずしっかり覚えておいたらいいですね、
はいはい、そこを十分ちょっとこう注意をしていただきたいなと思います、
はい、で銀行やクレジットカードの会社がメールで個人情報を求めることは絶対にない、
はい、
わ、はいはい、かりました、
はいはい、でもしどうしても心配だっていうんであればですね、キャッシュカードとかクレジットカードにですね、契約先の、連絡先が書いてあるんでですね、
そうですね、
はい、それを見てですね、はい、直接電話をしてですね、こんなメールが来たんですけどっていうことで確認をしてください、
は
い、
そうですね、それがいいですね、
はい、
はい、わかりました、はい、
で、もしですね、偽サイトを開いてしまいましたよ、で個人情報を入力してしまいましたよっていう時はどうしたらいいのっていうことなんですけど、はい、すぐにですね、気がついた時点ですぐにですね、クレジットカード会社とかですね、金融機関の相談窓口ですね、先ほどのカードに出ているようなところでも結構ですので、相談してですね、被害防止措置を確認してください、
はい、
で連絡をしてですね、入力してしまったっていうことでですね、クレジットカード会社とかですね、金融機関はその時点でですね、取引停止措置を取ってくれることもあるんでですね、はい、まずそういった措置を取ってほしいということですね、
はい、
で、2つ目がですね、パスワードとか暗証番号ですね、これはきっと変更できるものが多いと思うんでですね、すぐに変更の手続きをしてください、
はい、
っていうことですね、
はい、
で最後ですけども、なりすましメールですね、受信しないためにですね、はい、どうしたらいいのっていうことなんですけども、
はい、
まあ有料にはなるんですけども、
はい、
携帯電話会社とかですね、プロバイダーがですね、提供している、
はい、
メールフィルタリングサービスっていうのがあるんでですね、そういったものを利用すればですね、そういった迷惑メールのような類のもんですね、それが全部フィルターがかかって届かないようになるんでですね、
そうなんですね、
はい、そういったものを一つ利用するっていうことでですね、
はい、
それから前もネット関係でお話したと思うんですけど、やっぱりセキュリティソフトですね、
はい、
利用していただくということで、セキュリティの対策機能がついたウイルス対策ソフトですね、
はい、
こういったものを入れていただいてですね、で入れるだけではなくて常にですね、最新の状態にしておくっていうことですね、そういったところを注意していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。自分の財産は自分で守らないといけないですね、
そうですね、
わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後にまとめていただけますか。
今日はですね、なりすましメールということでですね、危険性とかですね、被害防止対策についてお話しさせていただきました。でスマートフォンとかですね、タブレットとかこの端末ですね、こういったものはもう今現在ですね、もう日常生活に欠かせないものになってきてるんかなと思いますけど、
そうですね、
でそれらをこう悪意を持ってですね、利用しようとするものもたくさんいるっていうことをお話したんでですね、十分注意をしていただきたいと思います。で不正アクセスとかですね、金銭被害ですね、こういったものが発生したときはですね、遠慮なくですね、三田警察署の方にですね、相談をですね、していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました、ありがとうございました、ではまたこの1週間もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。